ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。トランスエージェントの筧でございます。いやー大変暑いですね。もう毎週毎週暑い。いつになったら涼しくなるのか分かりませんが、そんな中、いつになってもポロシャツを脱がないこの方にお越しいただいております。この方です。
すいません、2週続けてポロシャツじゃございます。
ポロシャツ始めるって話してましたよね。
そうですね、もう秋かない
やいや、
もう秋に向けて、もう
こっちはね、こっちは上海はですね、10月まで暑いですよ。
暑い、
暑いですよ。ポロシャツ行かないとやっぱダメですよ。
最近モバイクで相変わらず営業してるんですけども、
はい、
お客様先に行くと、
はい、
ポロちゃんどっか行ってきたのと。いやいやいや、どこも行ってませんと。営業焼けですと。
本当に
本当に
どっか行ったんじゃないですか。
南京に営業に。
そうなんですね。
行ってまいりました。
それちょっと日焼けしますね。南京までモバイクで行っちゃえば。
南京モバイクあったのがもう最高に良かったですね。
ありました。それは上海から乗ってたわけじゃないです
か。上海からもちろん乗ってきません。
言ってないですね。乗り継いだんですね。何かに乗り継いで、モバイクから何か乗り継いで行ったんですね。南京まで。
そう
です。残念だな。そうですか。
はい、なのでね、夏の営業は日焼けしてしまうと、はい、
そうなんです。まあ、私もちょっと今年は病気してしまいましたので、これ
ちょっとね、
そうなんですよ。日焼け止め塗ってくれと皮膚科の先生に言われたので、今日焼け止め塗っております。118円の日焼け止めを日本で買ってですね。118円ですよ。
安い。
118円、7元ぐらいですか。
いや、そうですね。
はい、買って帰ってきました。で、毎日ビタミン剤を飲んで、肌の回復に努めております。
化粧水塗った方がいいんじゃないですか。
化粧水も塗っておりますよ。ただ化粧水の塗り方があんま上手じゃないみたいですね。
僕もハトムギなんじゃら、コンビニで売ってるやつを、
はい、
パシャパシャやってるんですけど、
今年100均で買わせていただいて、ダイソーで買わせていただいて。
あれ、なんかバシャバシャやった方がいいらしいですよ。
これはですね、バシャバシャやってもいいんですけど、その後に乳液塗ってください。乳液塗らないとですね。
初耳。
いや、あれですよ。そうです。化粧水が蒸発しちゃいますから。だから、化粧水して、乳液して、その後、日焼け止め塗っていただければ、
ですね。
夏の肌保護はですね、完璧でございます。
ちょっとね、営業の方、ちょっと肌のね、
そうなんです。
手入れもね、
していかないと。そうなんですよ。そうしていかないと。そうなんです。
見た目があります、
ね。
気をつけていきたい。
そうなんです。
はい、
気をつけていきましょう。ということで、
はい、
本日はですね、セールスの教科書中級編、フォローアップセールス編の最後の項目です。
お、中級も、なんと
最後です。
ラスト。
もうこの放送も終わりかな、と。こういうふうに思われる方が多々いらっしゃるかと思うんですが、ご安心ください。
ご安心ください。
上級編ございますので。
まだまだ続く。
まだまだすみませんが、続かせていただきますよ。
最近コメントもね、コメントも増えて
そうなんですよ。
ケールさん。
ケールさんか。ですね。だからこれ、まあ、ネゴシエーションの番組もやっていきますので。
やりますんでね。
ええ。これもぜひですね。
ぜひお楽しみください。
はい。前回お伝えさせていただきましたが、私ども、交渉学のすすめという本をですね、日本ではございますが、出版をしておりますので、
はい、
もしこれをお聞きのですね、出版社の方いらっしゃれば、
そうですね、
中国でもこの交渉学のおすすめ、ぜひ出版
いいですね。
できればなとはこういうふうに思っておりますので、
はい、
ぜひお声掛けお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
はい、ということで
今日最終章でございます。はい、最終章は問題解決についてお伝えをしていきます。
はい、
問題解決についてですね、前回のこの中級編の新規開拓型、いや訪問型セールスの時のでも問題解決についてお伝えをしたと思うんですけど、すみません田中さん、問題って何なんでしょうか。
はい、一番難しい問題ですね。
そうなんです。これが問題です。
それが問題ですね。
はい、それが分かんない問題ですのも問題です。一度話している内容ですから、
これは問題ですね。
これ問題ですよね。
全く。
これ問題ばっかり言ってることは本当こうラジオ上問題じゃないですか。
ややこしい。
ややこしくなってきました。
はい、
さあ問題とは一体何なんでしょうか。 さあ
課題
課題違う、はい、次いきます。問題とはですね、はい、あるべき姿理想像と現状のギャップなわけですよ。
う
ん、ですよね、
はい、
ですよね、
確かに。
だからいやこれは問題だなって思うっていうのは、きっと現状のところを見た時に、うん、自分なりの理想像をこう見て、うんうん、そこにこう乖離差があるから、ギャップがあるから、ああこれ問題だというふうに捉えるわけですね。
うん、
さあ我々はこの問題を探すんだっていうことに躍起になっていかなきゃいけないわけですよ。
うん、なるほど。
要はセールスっていうのは問題解決を売っているわけですね。
うん、確かに。
ですよね。お客様も、まあ、我々研修業界ですから、何かのスキルが足りない、うん、だから1日使って研修をやり、そのスキルをですね、補っていこう、うん、ということで我々にご用命いただくわけですよね、うん、ただただ勉強したいからっていう話でならないですよ ね、
うん、
そうですね。何か問題が起こってるから、それを埋めていこう、ギャップを埋めていこうということで、うん、いろんな施策をやっていくわけですよ、
うんうんうんうん、
ですよね、
まさに。
なので我々営業マンっていうのは問題を探しに行かなきゃいけないんだと。じゃあそれをですね、どのようにやっていくかって言ったら、うん、どうやってやっていけばいいですかね。
聞く、
そうです、聞くです。そうなんです、
久々の正解。
正解。これ1ヶ月ぶりぐらいじゃないですかね。ですよね、
はい、
そうですね。なら、まあ、我々のこのかなり飽和した市場の中で物を売っていかなきゃいけない、サービスを売っていかなきゃいけないって言った時に必要なのは、そのお客さんの状況を聞き出すことなんです、うん、お客さんの状況を聞き出し、問題意識を喚起していかなきゃいけないわけですよ、
うん、
ですよね。
そうです。
これ欲しくないですかって話だけ聞いてちゃダメなんですね、
うん、
ま、現状どうなってるんですか、こうこうこういう状況です、ああそうなんですね、今後どういうふうにしていきたいんですか、こうこうこういう状況です、あれここに行くために今ここの状況じゃちょっと間に合わないんじゃないんですか、うんうんうん、とか、こういうのような感じでお客さんにいろんな質問をしていきながら、うんうん、そのギャップを見つけ出していくっていうのは営業マンとしては必要なわけでございます。
うん、まさに。
これどうですか中さん。
うん。ギャップね。
そうなんですよ、ギャップね。
これね。
なら、まあ、前回ですね、セールスコミュニケーションの、その、まあ、コミュニケーションって話をさせてもらったんですけど、うん、目的を意識しましょうって話をしましたよね。
はい。
で、特に、今回話をさせていただいたフォローアップセールス編、フォローアップセールスにおいては、基本的に既存客とのそのパイプが出来上がっている状況です。うん、だから、一定のものは買ってくれている状況なんだけど、さらに売り上げを上げるためには問題を見つけなきゃいけないわけですね、
うんうんうん、
ですね、で既存客であれば営業マンはある程度お客さんの状況知ってるわけですよ、
うんうん、
ですね、現状は知ってる。なんだけど問題意識を喚起するためには、お客さんが今後どうなっていくのっていう話を聞かない限り、ギャップを見つけるのことは難しいわけですね、
うんうんうん、そうですね。
これが一つ。あともう一つは、今後の話聞かせてくださいよなんていきなり言っても、うん、お客さんは口開かないわけですね。
そうですね。
ですよね、う
ん、なんで？
なんで言わなきゃいけないのと、急にいつもはなんか飲み屋の話ばっかしてたのにってなるわけですね。
はい、はい、
となるので、いや先日御社の記事拝見しましたよ、なんか日本の本社の社長がこのような方向に行くっていうの書いてありましたね、とか、
うんうん
う
ん、
こういうような話を、その会社に直接関係あるような記事の話をしたりですとか、
うんうん、
あとはその会社の取引先とかをこう調べておいて、そこに影響ありそうな記事をこう読んだら、うん、なんか先日こういった記事を拝見したんですけど、もしかしたら御社に影響があるんじゃないでしょうか、とか、
うんうんうん、
こういうような話をしていくと、いや実は今後こういうことしていかなきゃいけなくなっちゃったんだよ、あれでもこれまでってこの領域ってこんなことをしてましたよ、
うんうんうん、
まずくないですか、どうするんですか、
うん、
やばいじゃないですか、提案しましょうか。
早い。
このような感じでお客さんに問題を意識してもらうためにやっていくこうコミュニケーションがとても大切なんですね、
うん、
さあ田中さん、はい、どんな努力をされてます、そういうことするためにですね。
予習。
予習、そうですね、そうなんですよ、
予習、
予習を大事ですね。 そうだからまずはその事前にですね、商談の前に顧客のあるべき姿理想を明確にしておかなきゃいけないです。これは仮説段階でもいいので、うん、本当はこの会社ここの領域に行かなきゃいけないんじゃない、こんな状況までしなきゃいけないんじゃないのかなみたいな、うん、こんなこう当たりをつける段階でもいいので、ある程度これを持っていく、でお客さんにこうぶつけてみる、
うん、
でお客さんは大体いい人が多いので、それに対してしっかり真摯に答えてくれる方の方が多いわけですよ、
うん、確かにね、
よく君その記事読んどったな、うんうんうん、実はこんな感じなんだよね、うん、いう話になると、
うん、
じゃあそれに対して今現状ってこうですよねみたいな形を話をする、確かにそうだよねと、これもしかしたらギャップだよねと、
うんうんうん、
このまま言ってたらまずいことになりませんかと、
うん、
まずい、
まずい、
提案しますよと
早い
このような形で、うんうん、あの営業マンっていうのはいろんな形でスキルを使ってコミュニケーションを取っていきながら、お客様に問題を意識させなきゃいけないんだっていうことをお伝えしたかったわけです。
なるほど、
うん、あのまあ、ちょっと前の中国っていうのは物が、まあ、ジャブジャブ売れてた状況なので、うんうんうん、自社の商品の話をすれば、うん、ある程度売れてた状況なわけですよ、
うんうん、
なんだけど一定の量の商品その、まあ、物がですね、あのある程度のところにこう全て行き渡ったこの飽和状態においては、うんうんうんうん、お客さんは物の言い悪いとかそんなようなことだけで買わないわけですよ。
まさに
そうなんです。まさに
いやちょっと話それますけど、
どうぞ。
ちょっと新サービスを作ったんですよ。
あ、会社の宣伝をしていただけるとどうぞ。
そのまさに問題意識させるということで、
はいはい、
まあ、最近あのほらあのネット通販が流行ってるじゃないです
か。流行ってますね。
でもそれに企業やってるんですけど売れねえと。
売れないですね。
で
売れてるものもあるかもしれませんが、
なかなか。
そうなんです、難しいですね、うん、利益を出すのが難しい。
難しい、
はい。
で、まあ、売ろうと思って、まあ、ツールを変える。例えば、まあ、今だとライブ流行ってるからライブやる、
うん、
動画やる、
はい、
まあ、なんかタオバをやる、まあ、はい、ツールに結構走ってて、
はい、
本質が分かってなく、要は売れてない問題がそこじゃないですよと、
はい、
本来的にはその商品の伝えなきゃいけないコンセプトがブレてるからダメなんじゃないのっていう新サービス、はいはい、
それをそれコンセプトブランディングのお手伝いをするんですか。
そうなんです。
皆さん聞きましたか
ちょっと宣伝してみましたけどね、これまさに問題を意識させることから生まれた、
ね、要はそうなんですよね。こう表面的なことばっかり見てしまうっていうことがよくお客様は起きてしまうわけですね、
はい、
だ真の原因だったりとかそういったところを追求できないということがありますよね、うんうん、とそういうような話の今
まさに
延長だったってことですね、
はい、ありがとうございま す。
ぜひあのご興味ある方はですね、
お願いします、
お問い合わせいただければと思います。はい、はい、まあ、こんなような感じでございますと、うん、
はい、
ということであの皆さん営業マンとしてですね、問題をまず見つけてですね、うん、あのお客様の問題点ですね、うん、を見つけてそれに対してのご提案をしていきましょうっていうような話が1個目でした、
はい、
でもう1個ですね、問題解決しなきゃいけないっていうのは何かっていうと、トラブル解決なんですよ。
トラブル解決、
そう、要は先ほど申し上げた前者の問題解決っていうのは非常にポジティブな話ですね、
うん、
お客さんがどんどんおおやってくれやってくれと、その問題解決っていう話です、うんうん、で後者、今から話をさせていただく問題解決っていうのはお客様がまあちょっと怒ってる状況を営業マンとしてどのように対処していけばいいのかと、
はい、
はい、私もあの昨日ようやく一つのトラブルを解決しまして、1ヶ月かかりました。
結構長かったですね。
大変でした。お客様大変ご迷惑をおかけしました。
申し訳ございません。
はい、で顧客とのトラブルを解決するプロセスについてご紹介をしていきたいと思います、うん、5つです。
ほ、
1つ目、謝罪する。
そっからですよね。
そうなんです、まず謝罪する。申し訳ございませんでした、この謝罪の言葉を伝えることが必要です、
はい、
そして2つ目、顧客の置かれている状況を理解し共感を示すわけです。
うん、
こんな状況になってしまったんですねと、こういうようなことですね、うん、話をする。で3つ目、事態の収拾に努めると。
うん、
要は速やかに事態が収拾するようにあのするわけですね、
うんうん、
で4つ目、約束を守る、
うん、
はい、そして5個目がアフターフォロー、
うん、
こんなような流れになっていますよと、
はい、
さあ まあどうですかね、田中さん、これは非常にこう基礎的な内容ではありますが、
そうですね、
トラブルに最近は会いましたか？
僕ね、基本トラブルにならないようなとこだけ自信結構あるんですよ。
ガー君、そういうこと言っちゃうんですね
これまあまあ行くと絶対なるなっていうのも分かるじゃないですか。
そうなん
です。大体ね、トラブルって分かってんのに、はい、そのまま進めちゃってるからトラブルケースが。
耳が痛いです。
そうでしょ、
耳が痛いです
なので僕はトラブルはないです。
あ、分かりました。
営業においては
失礼しました。じゃあ、私の話をさせていただくんですが、
はい、お願いします。
まずこれですね、謝罪することがまずもって大切です、
はい、
で、お客様が原因の場合もあるわけですね、
うんうんうん、
全くお客さんが契約書読んでなくて激切れしだすこともあるわけですよ、うん
ありますね、
全く違う話をしだす、うん、ただ一応ですね、そんな状況も、うん、お前何言ってんだバカ野郎と言うんではなくて、うん、はい、ありがとうございます、大変申し訳ございませんでした、うん、もしかしたら我々が説明不足の可能性もあるかもしれません、うん、で、このような点で今お客様は、うん、ちょっとお怒りな、うん、ちょっとおかしいなというふうに思われているんでしょうかと、うん、このように確認をして、あ、これは大変失礼しました、
うんうんうん、
ただということで事態の趣旨に努めているわけです、
はい、
先ほどおっしゃった内容に関してはこちらに書いてあります議事録に広告の、うん、残されているかと思うんですけどねと、うん、このようなトラブル解決もありますよね。
ありますね。
あとはただ単純にこちらに全ての非があるわけ、うん、場合もありますよね。
ありますね。
ありますね。商品を間違えて送ってしまった、はい、納期が遅れてしまった、うんうん、こういったこともございます。そういうこともまず最初に謝罪をします
そこ
そうなんです。そしてお客様の心理的なところをこう落ち着かせた上で、うんうん、事態の収拾に努めることが大切なんです、うんうん、この冷静、お客様を冷静にしてから、うんうん、ね、事態の収拾に進めていくっていうことがとても難しいんです。
難しい。
なぜならば営業マンはこのハイプレッシャーな状況で、うん、トラブルを解決する時間をなるべく短くしたいのでさっと行こうとするわけですね。
それがまた勘に触る、
それがいけないんです。
いけない。そうそう
そうなんです。なのでとにかくお客様のこう感情が高ぶっているときは、うん、とにかく浴びる、うん、浴びて浴びまくった上でですね、お客様がだいぶ落ち着かれた上で大変失礼しましたと、お客様そのような思いをいただきました上で、はい、少し事態について整理をさせていただきますと現状このような状況になっておりました。で、この点においてはちょっと私どもが非があったというふうに認識しております。ついてはこれについていついつまでにやらせていただきます、
うんうんうん、
やらせていただいた後にご報告をさせていただきます、うん、このような形ですねご説明をする必要があるわけです。
リアルだな、なんか。
そうでございますそしてですね、私はこのような形で1ヶ月ほどいろんなトラブルをこう解決をしてきたというような感じでございます、
はい、
ですね、皆さんね、なるべく今田中さんがおっしゃっていたように、うん、トラブルが起きないようにしなきゃいけないんですよ。
そもそも。
そうなんです。そもそもなんだけど、これがまあなかなか難しいわけですね、うんうん、トラブルゼロでですね、うん、ずっと営業し続けるのは。なのでトラブルが起きてしまった時にどうやって対処すべきなのかっていうことは準備しておきましょう。
そうですね、
準備しておきましょう、うん、で、一つ今日覚えておいていただきたいのは、トラブルが起きた瞬間お客様は感情的になられてますから、
うんうん、
その感情の処理をまずしてからそのことに当たっていくんだと、このプロセスをよく理解していただいた上で、ぜひ営業活動に勤しんでいただきたいなと、こういうふうに思ってる次第でございます。
うん、まさにそうですね、
はい、まあ、はっきり言いますけど、トラブルはない方がいいです。トラブルはゼロにしましょう、
はい、
なんですが、ゼロでやり続けるというのは非常に難しいです。
難しいですね。
ですので、起きてしまった時の解決方法についてはぜひ今日覚えておいていただくと、
はい、
準備をしていただきたいなと、こういうふうに思ってる次第でございます。
はい、
まあ、暑くなってですね、少しこうぼーっとしてミスをしてしまう、うん、メールを忘れるとか、こういったことあるかもしれません、
はい、
ですのでぜひですね、皆さん体調管理に気をつけながらですね、毎日営業していただければなと、こういうふうに思っている次第でございます、
はい、
今週は以上でございます。そして中級フォローアップセールス戦が以上で終了でございます。
ありがとうございました。
来週からは、
なんと
上級編コンサルティングセールス戦です。
お、なるほど、
はい、まあ、コミュニケーションの部分とかほぼ一緒の点はあるんですけれども、うん、少し追加していきながらですね、さらに一歩レベル高いコンサルティングセールスといったら一体何か、うん、これについて一緒に勉強していきたい、こういうふうに思っている次第でございます。はい、はい、 ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。
はい。